お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。自由党の新たな党首にアンガス・テイラー氏が選出しました。これによりテイラー氏は野党の代表に就任します。党内のリーダー交代を求める動議、いわゆるリーダーシップスピルが可決され、スーザン・リー氏が退任しました。投票は幹事のアーロン・ヴィョリ氏の下で行われ、51票のうちテイラー氏が34票を獲得、リー氏の17票を大きく上回りました。また副党首にはジェン・ヒューム氏が選出しました。新体制となりますが、テイラー氏とヒューム氏はいずれも連立政権で閣僚経験があります。ストールンジェネレーション、いわゆる盗まれた世代への国家による謝罪から今日で18年を迎えました。当時の首相ケビン・ラッド氏はこの日、政府の政策によって先住民の子どもたちが家族から引き離され、施設や白人家庭などに送られたことについて歴史的な謝罪を行いました。アンソニー・アルバニージー首相は13日、キャンベラの連邦議会で演説を行い、18年前のナショナルアポロジーについて、議員としても最も誇りに思う出来事の一つだと振り返りました。
When we look back at that most extraordinary day,
18年前のあの特別な日を振り返ると、それは長年果たされなかった約束がようやく実現した瞬間でした。あまりにも長く先送りにされてきました。ジョン・ハワード元首相をはじめ、謝罪は国にとって壊滅的だ、分断を招くと恐れた人たちがいました。しかし実際は全く逆でした。アルバニージ首相でした。これに先立ち政府は12日、先住民政策の進捗をまとめたクロージング・ザ・ギャップの報告書を発表しました。現在の協定が2031年に期限を迎える中、19の目標のうち、達成に向けて順調に進んでいるのはわずか4項目にとどまっていることが明らかになりました。さらに若者の拘束率、子どもの家庭からの引き離し、幼少期の発達、そして自殺の分野では進展が停滞あるいは後退していると指摘されています。ニュースを続けます。オーストラリアのグランドムフティがシドニーで行われた抗議集会でのニューサウスウェールズ州警察の対応について透明性のある調査を求めました。グランドムフティは国内で最も地位の高いイスラム教の宗教指導者です。この集会はイスラエルのヘルツォグ大統領のオーストラリア訪問に抗議するもので、11日シドニーで開かれました。映像にはタウンホール前で祈りを捧げていたイスラム教徒の男性2人を警察官がその場から移動させる様子が映っています。男性たちはイスラム教の慣習では中断や延期ができないとされる5分間の礼拝を行っていたといいます。抗議には数千人が参加し、27人が逮捕され、このうち9人が起訴されています。また、警察の対応が行き過ぎていたのではないかとの声も上がっています。グランドムフティのイブラヒム・アブ・モハメド氏は SBS アラビックの取材に対し、一連の出来事を論理的に重大な問題だと表現しました。
We are calling for a transparent investigation to prevent any violations.
違反が起きないよう透明性のある調査を求めます。誰も法の上に立つことはなく、すべての人は法の下で平等です。警察も私たちの警察であり、若者たちも私たちの仲間です。対立は望んでいません。そのためにも何が合法でどこまでが許されるのかを明確にする必要があります。アブ・モハメド氏でした。州のマルレニオン警察長官は、すべての警察官の対応について調査を行い、ボディカメラの映像も検証すると述べています。 オーストラリア最大大手の銀行コモンウェルスバンクが2025年12月までの半年間の決済で54億ドルの利益を計上したと発表しました。これは前の年の同じ時期と比べると 5% の増加です。収益は 6% 増え150億ドルとなり、市場の予想をやや上回りました。融資の拡大や貯金の増加、そして経済活動の活発化が主な要因だとされています。マット・コムイン最高経営責任者は、今年さらに利上げが行われる可能性があるとの見通しを示しています。一方でオーストラリア経済の先行きには前向きなこともあると述べています。
The Australian economy has proven more resilient than many expected. Growth
has picked up. オーストラリア経済は多くの予想よりも底堅さを示してきました。成長ペースが上がり、家庭の支出も再び増えています。AI やエネルギー分野への投資も拡大しています。世界経済が不安定な中でもこうした動きが見られます。一方で需要の強さや労働市場の逼迫により、インフレの圧力は再び高まっています。そのため家計の安定を支えることがとても重要です。コムイン氏でした。バングラデシュで12日、2024年の政権崩壊後初となる総選挙が実施されました。地元メディアは13日、主要野党のバングラデシュ民主主義党が勝利したと伝えました。2024年の政変では学生による大規模なデモによってハシナ政権が崩壊しました。国内の混乱が収束されることが期待されている今回の選挙、有権者は1億2700万人以上に上りました。ジャマーアテ・イスラミ党のシャフィクル・ラーマン党首は、人々が再び投票できたことを喜ばしく思うと述べました。神に感謝します。私にとっては結果の差は問題ではありません。3回連続で投票の機会を奪われてきましたが、今回は投票ができました。私だけでなく、バングラデシュ国民すべてがそうでした。当時私は刑務所にいました。ラーマン氏でした。ニュースを続けます。シドニーオペラハウスが旧正月を祝って赤くライトアップされました。アジア系コミュニティの代表や文化団体のリーダーらが集まったオペラハウスへのイベントで、クリス・ミンス州首相がスピーチを行いました。ミンス州首相は、これはオーストラリアで100年以上にわたり暮らしてきたアジア系コミュニティに敬意を表す良い機会だと述べました。
People from the Asian communities become prominent and successful in business.
アジア系コミュニティの人たちはビジネスや政治、学術の分野で大きな役割を果たしてきました。この国の歩みを変え、さらに良い社会へと発展させてきたのです。旧正月はその歴史に、私たちみんなが敬意を表す素晴らしい機会だと思います。ミンズ州首相でした。なお、赤は伝統的に幸運や繁栄、そして新たな始まりを象徴する色とされています。最後にスポーツ、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックです。フリースタイルスキー男子モーグルで、オーストラリアのクーパー・ウッズ選手が初優勝、オーストラリアにとって今大会初の金メダルとなりました。これまでワールドカップでの優勝経験はなく、最初の予選でも上位10人に入れなかったウッズ選手ですが、その後見事な巻き返しを見せました。木曜日の第2予選でトップに立つと、決勝でも最高得点をマーク。決勝では最後に滑る1位通過となり、そのプレッシャーの中で金メダルをつかみました。オーストラリアがモーグルで金メダルを獲得するのはこれが3つ目、また東京オリンピックでは通算7つ目の銀メダルとなりました。一方、この決勝では日本の堀島行真選手が2022年の北京大会に続いて銅メダルを獲得しました。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。